8ページから9ページ。学校施設を含む公共施設の方針に係る説明会開催結果。市では子どもたちにとって望ましい教育環境の実現を目指すため、学校規模の適正化を検討するとともに、適正化により統合となる学校の跡地の活用や既存の公共施設の機能を新たな施設に集めて複合化するなど、公共施設の見直しを進めています。この度、検討を進めてきました学校施設を含む各公共施設の見直し方針、案について説明会を開催しました。今回はその説明会の開催概要及びいただいた主なご意見、ご質問についてお知らせします。今後はいただいたご意見などを踏まえ、本庄市公共施設等総合管理計画案を作成。パブリックコメントを経て計画を決定する予定です。写真があります。説明会の様子、共和公民館と書いてあって、ホワイトボードを前に大勢の方々が写っています。また吹き出して、これからの公共施設の在り方について様々な意見が出されましたとあります。開催概要、表があります。開催日、令和6年、対象、小学校区、開催時間、会場、参加者数、人、開催日、7月20日、土曜、対象、小学校区、藤田小学校、開催時間、午前9時30分から11時20分、会場、藤田公民館、参加者数29、7月20日土曜、日手小学校、午後2時から4時10分、日手公民館30、7月21日日曜、本庄南小学校、午前9時30分から11時、本庄南公民館5、本庄東小学校、午後2時から3時30分、市役所11、7月28日日曜、児玉小学校、午前9時30分から11時、セルディ13、秋平、元泉小学校、午後2時から4時、セルディ18、8月3日土曜、本庄西小学校、午前9時30分から10時40分、市役所10、朝日小学校、午後2時から4時20分、朝日公民館33、8月4日日曜、中央小学校、午前9時30分から11時、市役所15、北泉小学校、午後2時から3時50分、北泉公民館5、8月17日土曜、金谷小学校、午前9時30分から11時、セルディ11、共和小学校、午後2時から3時30分、共和公民館72、8月25日日曜、児玉地域全体、午前9時30分から11時10分、セルディ21、本庄地域全体、午後3時から5時、市役所29、合計延べ人数302、表終わります。参加者の年代別と性別の円グラフがあります。 年代別から読みます。時計回りに20代以下 1.1%、 30代 5.4%、 40代 9.0%、 50代 16.2%、 60代 21.9%、70代 42.1%、 80代 3.6%、 無回答 0.7%。 性別、男性 52.1%、 女性 46.8%、 無回答 1.1%。円グラフ終わります。企画課電話 25-1157、 学校教育課電話 71-8690。 いただいたご意見ご質問の一部を紹介します。学校施設についてご意見ご質問、市の考え方。ご意見ご質問、本庄東小学校と藤田小学校、日手小学校の3校が統合し、本庄東小学校の校舎を活用すると資料にあるが、新しい学校になるという理解でよいか。市の考え方、本庄市立小中学校の適正規模及び適正配置の基本的な考え方案では、学校の統合は対象の学校の規模にかかわらず対等な関係が望ましいとしています。名称や効果等について、具体的には統合準備委員会で検討を進めていくことになりますが、新しい学校ができると捉えています。国立社会保障人口問題研究所の将来人口推計と異なる状況になった場合、学校の統合の時期は変わるか。あくまで推計であるため、誤差は十分想定されます。統合の予定年度に一時的に適正規模にならない場合でも、将来を見通して適正な規模となる場合には、原則統合を予定しています。ただし、急激な人口減少や増加が見込まれる場合には見直しの必要があると考えています。スクールバスは大型バスを想定しているのか、またバス停等を設置することになるのか。スクールバスは大型バスを想定しています。乗車場所は各自治会に1か所程度、公共施設等で大型バスが通れる場所を検討しています。旧小玉高等学校跡地に4校統合校舎を新設するのであれば、敷地内に新しいプールも設置してはどうか。プール事業は近年の猛暑等天候の制約を受けることが多く、水質等を管理する教員の負担も課題です。このため、市内全小学校で使用するプールの集約化、屋内プールを検討し、各小学校からの距離を考慮して、設置場所は現在の協和公民館の位置としています。学校の統合時には、小中一貫教育は実施されているのか、また統合しない中学校区において小中一貫教育はどのように進めていくのか。小中一貫教育については学校の統合とは別に、令和7年度からすべての中学校区で推進していきます。公共施設について、ご意見、ご質問。 新たな公共施設の整備に向けて市としてコンセプトがあるのか、市の考え方、各公共施設の方針見直しに伴う施設整備に向けたコンセプトとして、福祉、子育て支援、地域コミュニティ、障害学習の4つの分野を考慮するとともに、防災の観点を踏まえた適切な施設整備を進めていきます。今日は公民館を利用しているが、新たな複合施設の整備に伴い、利用ができない機関の活動の場はどうすればよいか。今日は公民館は令和7年度中に、利用団体等の皆さんに利用可能な代替施設等をご案内します。利用時間等、できる限りご要望にお答えするよう努めますが、限られた施設の中での調整となりますので、ご協力をお願いします。学童保育室のあり方について、市ではどのように考えているのか。公立の学童保育室を本庄東小学校及び中央小学校の敷地内へ移転整備する予定ですが、現状では市内の学童保育の多くが民間事業者によって運営されている特色があります。今後の学童保育室の整備については、ニーズの把握に努めながら慎重に検討していきます。さまざまな人が利用しやすい公共施設となるように、交通手段等の整備を進めてほしい。ハニポン号や元泉号といったデマンドバスについて、令和7年3月からの運行、予約方法の改善を進めています。公共施設についても、より交通の利便性が高い施設の実現に向けて検討していきます。その他、ご意見、ご質問。市街化調整区域については、人口が増える見込みが低いため、区域内における住宅建築等の規制緩和等が必要ではないか。市の考え方。市街化調整区域については、人口増に向けた対策が困難であるという課題がありますが、工業地帯の創出による産業誘致等を図るとともに、本庄道路の整備による効果等を踏まえて課題解決に努めていきます。もっと住みやすく安心して子どもたちを育てられる町になるよう、子育て施策に力を入れてほしい。全国の自治体で保育料の無償化などさまざまな子育て施策が進められています。本市でも令和6年度に子ども家庭センターを設置して、育児相談や子育て支援事業に取り組んでいます。安心して子どもを育てられる環境を整備するため、さらなる子育て施策の展開を図ります。その他のご意見、ご質問や説明会の資料等については、市ホームページに掲載しています。市ホームページの二次元コードが載っています。以上、黒沢でした。